それでは、証し分かち合いということで島田彩さんに、やっていただきます。
はい、ちょっと私の中でもなんとなくまだぼんやりとしか考えていないんですけれども、こういうふうなコロナのことがあって以来、私も何と祈っていいのかわからないことが多くあって、それで自分その時にイエス様がどういうふうに祈ればいいかっていうふうに聞かれた時に、主の祈りをね、祈ればいいよっていうふうなことを聖書の話されたって聖書に書いていたので、どういうふうに祈ればいいのかわからない時にとりあえず主の祈りを祈ろうと思って、主の祈りをこうで祈ることがすごく多くなったんですよ。それでこの前聖書会の時に話したことでね、この世は神様によって作られて、神様の言葉によって作られたっていう風な話をこの前聖書会のところでしたでしょ。それでだからこの世の現象っていう起こっている現象の中に神様のからの言葉があるのだろうから、私たちは目を覚まして今起きている現象をよく見て、それで神様の思いを聞いた方がいいっていう風な話をね、いう風なこと聖書会で話されたでしょ。それでね、それで、なんとなくふっと思ったんだけれども、この主の祈りって、我々という言葉が使われていて、私の仕事の食物ではなくて、我々の仕事の食物であるし、私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもう許しくださいということで、自分のことをだけを祈っているんじゃなくて、自分たちがこういうことをしている、ごめんなさい、ね、自分たちに食べ物を与えてください、だから感謝して賛美しているのも私たちなんだよね。だからそれでそういうふうにして考えたときに、先週私が聖書会で話したマザーテレサのね、言葉に気をつけなさいっていう話なんだけれども、ここでもう一回ちょっとシェアするね。マザーテレサが話したことで、こういうふうなこと、話があるんだけれども、マザーテレサの言葉ね、思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから、言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから、行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから、習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから、性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから、というふうな言葉があって、それで私が自分で私前から言ってるけど、とても考えすぎるタイプ で考えた結果、自分はこういう人、あの人はこういう人、あの人はこの現象はこういうことっていうことを自分の中で反芻しすぎちゃって、それをこう偏見として見るっていうことね。自分に対しても他人に対しても現象としても偏見で、そして自分の思いの中でこれはこれ、これはこれって決めてしまうところがすごい多くて、だからね、そういうふうなことをだから自分の言葉がこう自分の周りの世界になっていくっていうふうなこと、自分の思考とかが言葉、自分に繰り返して自分に言っている言葉が、それが周りの世界になって、もう、になっていけ、その人に対する偏見とか見方になっていくっていうことはすごいよくわかるっていう話を、自分のこう、体験というか、自分の思考形態としてそれを話していたでしょ。それでね、そこで、今週、主の祈りで、私たちっていうことをね、言っている。私たちっていうふうなことで言っているっていうふうなことをなんとなく思っていて、だから今私が体験していること、例えば ちょっとしたコロナに対する人種差別みたいな感じとか、そういうふうなことも、例えば私が今一緒に住んでいる人たちが7人いて、その中で、アレルギーで今、咳がひどい人がいるのね。で、そういうふうなことがあっても、ちょっとみんな嫌な気持ちになって、私も嫌な気持ちになる。それで、なんか、そういうふうなところの、偏見まだいかないかもしれない。当然なことで偏見まだいかないかもしれないけれども、そういうふうなところがある。それで、それが集団心理になっていく。多分集団心理になって、集団行動になっていくんだろうなって思うのね。だから、いろんなことっていうのは、私が、こうなんか問題が世界で起きてるときとか、周りで起きてるときに、私は関係ない、私はそれに関わってないから関係ないじゃなくて、ちょっとずつ私もそういうふうな思考があり、どこでそれがこう集団心理になっているかよくわかる。私も加担しているかもしれない。っていうふうなことをね、思ったのね。だから、私たちの罪をもう許しくださいっていうふうなときに、例えばどっかで戦争が起こって、わかりやすい例で戦争が起こっている。でもあれは関係ない。私はそんなことがしたいから、したくないから関係ないとかではなくて、どこかで私のちょっとした思いも、それを引き起こす引き金になっているかもしれないっていうふうなことをちょっと考えていてね。この前、久さんも言ってたけれども、いろんなことが、今、インターネットでたくさん情報が流れて、それがみんなの思考になっていくって話もしていたでしょ。だから、どこで自分の思考が、その全体的な流れを作っているのを加担しているかわからない。だから、私たちは、主の祈りで私たちの罪をお許しくださいっていうのも、私の罪だけじゃなくて、私がちょっと考えて、私のわからないところで考えているところでも、私たちの罪になるのかなっていうことをね、ちょっと思ったのね。だから、なんとなくこう思ったのは、神様って、創世記の時に、人間に自由意志を与えたでしょ？うん。うん。だから、何の思考を取るかとか、そういうところでも私たちも自由を与えられてて、それで神様の、やっぱり愛とか愛のある世界っていうのは、やはり神様は愛があって、平和な方で、でも私たちに自由意志が与えられている。だからそこで私たちがすごい混乱してしまっていて、やっててもそこでもやはり神様は自由意志を与えてくださっている。でも私たちは、だからこそ常に神様にちょっとしたことでも世の中の平和じゃないところで神様の御国ではないだろうなと思うちょっとしたことでも神様ごめんなさいって自分のこととしてごめんなさいって謝ることも必要だし自分のこととして悔い改めて見ることも必要だしで自分私たちみんなでこう神様に感謝することも必要だし反対の意味ね、ポジティブな意味で、神様、私が感謝しているこのちょっとした思いが全体につながることがあるかもしれないし、賛美しているちょっとのことが全体につながるかもしれないし、っていうことで。で、そういうことを考えたのね。だから、そういうふうなことで、これは決定的な、私が本当に神様の見舞いに行かないって、全然わからないことだけれども、よくこのことは神様が起こしたことか、人間が起こしたことかっていうふうなことも、いやいや人間は、ね、神様はそんなことはしない、人間は起こしたことだとか、いや神様は起こしたことかもしれないとか、そういうことでいろいろあって、どっちとも言えない、それは 本当に神様の御前に行ってみないとわからないし、そこで聞ける状態になれるかどうかもわからないぐらいなんだと思うね、人間って。でも、いや、なんとなく思うのは、神様はやっぱり愛の方で、やっぱり愛の方で、その中で私たちに自由意志をくださっていて、どこからどこまでが神様がやって、どこからどこまでが私たちがやっていることはわからないけれども、なるべく私たちは、やっぱり神様の声に、心に合わせられるように、御国が来ますように、御心が行われるようにって合わせられるようにして、それで、自分たちの罪を、一言ではなくて自分の心の中にもあるかもしれない罪を、常にこう神様に謝って、出して、謝って、それで自分をなるべく整えるっていうことが必要なんじゃないかなというふうなことを、今回、今週ちょっと思っていた。ということです。なんかごめんなさい。あんまりまとまりがなくて。キリさん、すいません。
はい。いや、ね、素晴らしい考えだと思いますね。本当これ私たちでイエス様がこう言って祈りなさいっていうことで、今ちょっとね、あやちゃんのこう話を聞きながら思ったんだけども、本当例えば戦争とかその災害が起こった時に、人の国とかだったら本当一言ですよね。そういう人間ってそうだと思うんですよね。先週も私言ったけど、その阪神大震災の時に、その震源地の5ブロック離れたところではパチンコ屋がやってるって、もうこれってもう他人の国で、国じゃなかったと、もう、その、なんて言うんですか、その、身近でもこういう、光景が見られるということ。本当に、怖いっちゃ怖いですけれども、でも今あやちゃんがね言ったことをすごくちょっと考えてたんだけども、本当そういう人事じゃないんですよね、これって。本当に例えばまあ例を出すと、人のことをやっぱりねこう思うっていう気持ちですね。私たちっていうこと、例えばある人がですね、罪を犯しました、人を殺しましたとか、物を盗みましたと聞いたときに、必ずやっぱり自分たちっていうのは責めるんですよね。で、自分のことじゃないと思う。で、もちろんその人は悪いことをしましたけれどもね、突き詰めて、やっぱり私たちというふうに考えてみるとですね、その人のがなぜそういうことをしたのかっていうのをやっぱり考えてあげることができるわけですよね。まあ、神様が作られたその人間っていうのはもちろん罪人ですけれども、やっぱり神様にとっては宝物ですからね、物を盗んだり、人を殺したりですね、そういうことをしてほしくないと思っているわけですよね。その人たち、だから、まあ、うまいこと言いませんけれども、その人が、本当に私たちと思うならば、その人のこと、なぜこういうふうになったのか、っていうことを考えてあげる。神様はもう常にそういうことを考えていらっしゃる方だと思います。その方に、その人に対してはね、私たちもそういう気持ちで考えた方がいいんじゃないでしょうかと今思いましたけど、とも、なんかありますかね、田辺さん。
基本に戻るということなのかなと思います。どう祈っていいかわからないっていう一言がさっきあったけど、もともとね、これもイエスの弟子が、じゃあどう祈るのっていう時に模範として示された祈りであって、本当今世の中混乱してるんで、でもやっぱね、ここ一言見てると、祈りの基本、 まあ前も同じようなことを言ったけど、人間っていうのはね、迷った時には基本に戻らなきゃいけないっていう話を、自分が20年以上した前に話した話をノブ先生が覚えてくれてていつだったかうちの礼拝で分かち合ってくださいましたけど、それもまあ自分が別の人のあのコメントをノブさんに教えたわけだけど、実際にあの聖書的な裏付けがあるかどうかって別として、人間っていうのは迷ったら基本に戻るっていうのは何が基本かっていうと、あの祈りに関して言うと、今日あやが話してくれたようにこの主の祈りっていう部分だと思うし、それ以上にやっぱりあの考え方っていう意味で言うと、聖書を通して、または聖書に書いてあるイエス様のことを通して、神様が我々に何を教えようとしてくださってるかっていう、そういうのがやっぱり基本だと思うよね。だから、あの、何度も言うけど、決して混乱の状態だから、みんな洗礼を受けてクリスチャンになりましょうとかそういう話じゃなくて、うん、やっぱり、決してね、その、こういう、この間から何度も話に出てるけど、こういうなんか、災害みたいなのが起きるたびに神様の、あの、怒りだとかギャーギャー言うべきじゃないとは思うけど、やっぱり、何かが起こった時はやっぱりね、あの、振り返ってみて、自分の人生を振り返って、周りのことを振り返ってみて、やっぱり基本に戻らなきゃっていう、うん、まあ、すでに亡くなられた方々たくさんいらして、それはそれでもうお気の毒っていうか、それはもうなんかね、なんとも言葉にできないものあるんだけど、やっぱり元気なうちらにとっては、いい意味でリセットの時というふうに、そういう見方をしない、するべきかなって思っててね。この先どうするかって、今までのことの価値観がある程度崩れる可能性はあるわけでね。だからこそやっぱり神様に立ち返るっていうことなのかなと思います。だから感謝することももちろん含めてだし、周りの人を大事にする、今までうちらに与えてくださっていることを本当大事にするっていうのを全部ひっくるめて、リセット、仕切り直しの時であればいいなと思います。もちろん、そうするには、みんなのね、あの、健康が守られなきゃいけないんだけどね。うん。でも、残されてる、これから残されようとしてるうちらにとっては、そういう時期であるべきなのかなと思います。
あの、2、3日前に、なんか、あの、会社の人からなんか情報が流れてきて、なんかリストラが始まってると。で、あの、個人的にこの会社から電話来て、まあ、クビですよっていうのが、なんかこう、何人かにも始まってるっていうのが、こう、耳に入ってきて、で、もうその話聞いてもビビっちゃって、あ、電話が来ないように、電話が来ないようにって思ってて、で、まあ、その人も、なんか、あの、本当もう、電話が来ないように言って、もう、祈ってるとかって言って、まあ、それ聞いて、もう、しばらく、こう、ずっとそのことしか、が頭、なかったんですけど、で、まあ、ちょっと時間経ってきて、こう、まあ、さっき、あやさんが言ったの、まあ、あの、なんか、こう、ちらっと聞いたことがあって、こう、その行動とか、で、まあ、性格とかで、最終的に運命、っていうので、まあ、それをなんかこう仕事に、の、まあ、ことに当てはめて、あの、こう、まあ、振り返る、あ、こう、まあ、今、もし、まあ、こう、今っていう、まあ、遅いかもしれない、早いか遅いかわからないですけど、こう、なんか自分でこう、リセットっていうか、こう、思い浮かぶ、まあ、なんか、まあ、時間あるんで、こう思い考える、なんか思い返すなんか時間みたいのが、あ、こうまあ自分でこうした方が良かったか、した方が良かったとかっていう、こうずっとこう頭の中で考えて、そういう時間があって、で、まあ、その、まあこう、あの、クリスチャンとして、じゃあこう、どうだったのかなとかっていう、こう思い、まあそういう方になんか変わってきて、なんかこう、まあ、 なんか成功とか不成功とか失敗とかじゃないんですけど、こう、ああ、なんかこう、長い道の、クリスチャンとしてなんか長い道のりを歩いてきたなっていうことを思い起こす、なんか時間が、とか、そういう思い起こす、なんかこう、機会が与えたなと、なんか思って、まあ、その、いいか悪い、こう、今後どうなるかわからないですけども、こう、振り返るっていう時間が与えられたなと思って、今日本当にここの、あやさんの選んだ、こう、この、聖句のところ、本当もう、こう、毎日、この、さっきのリストラの情報が来た時も、こう、このことを、まあ、もう祈るしかないみたいな、というふうに思ったんですけど、こう、まあ、マザーテレサのこの、まあ、話なんですけど、こう、そう、性格からこう、なんかこう、運命になるみたいな。だからこう、自分で、こう、今からでも変えられると思うんで、今からと思うんですけど、こう、なんかこう、その、仕事の運命とか、まあ、クリスチャンの運命とか、そういうのも今、今回のことを思って、まあ、時間を与えて、まあ、これから変えられるんじゃない、変えていけるんじゃないかな、というふうに思ってました。
そう、この箇所すごく、今日聞いて、ああ、なんか、主の祈りって毎週、ね、この、教会でみんなでこう、主の祈りをお祈りしてるんですけど、でもやっぱり、もっと毎日の中で、生活の中で、本当に、まあ、どう祈ればいいかとか、まあ、そう、あやさんが言ってたように、これを、まあ、基本っていうか、まあ、そのまま書いて、全部こう、書いてあるものなので、なんか、あ、そっかと、こう、もっと、なんか、一言、こう、読んで、こうなんていうのアブソーブというかこうすることが今日またできたん で普通に毎週日曜日でこうみんなでこう祈るんじゃなくて毎日の生活の中でこういうことが起こってでも神様は私たちを思って与えてくれたくださっているものっていうのをもこう振り返ることができたということですね。なんかそうでも私も同じように毎日こう毎日が早いのか遅いのか全部月火水木金がみんなごっちゃらがってしまってみんな同じようになっている世の中なんですけどでもその中でもこうやっぱり祈っているけどでもやっぱり自分がやっぱり持っているのはまあ不安は不安なんですけれどもやっぱりそのホープっていう、英語でホープ、希望っていうのかな。それがずっと心の中にあるので、だから、毎日、その、ずっとこう、祈るっていうか、いろいろまあ、いろんななんか、聖書箇所とか、こう、私、ウェブサイトでは見てるんですけど、やっぱりこう、やっぱり毎日でもやっぱりホープっていうのを覚えながら、こう、一日、なんか過ぎていってる、とか、そこ生活を過ごしてるんですけれども、でもこうしてまた今日、あやさんの証と、この主の祈りとまた、こう、巡り合えたというか、こう、毎週の一週間のじゃなくて、習慣じゃなくて、毎日これを思いながら、心にして、神様に、こう、祈るということを今日、感じました。はい、以上です。
この主の祈りってね、まあ、ちょっと自分この歌にあるでしょ。主の天に今しますって、ね。それ自分も作ったでしょ。歌をね、その時ね、すごい罪悪感を感じたんですよ。自分はね。なぜかっていうと、自分の歌とやっぱり比べてしまうわけですよね。綺麗な歌だなって。 あやちゃんも時々歌いますよね。そのね、だってなんで、で、なんかこう、おちょくって作ってるのがあって、って思った時あったんだけども、でも、今ね、僕はなんであの歌作ったの？やっぱりね、この、その、あやちゃんが歌ってる、その、綺麗なあの歌がありますよね。あの人作った時って、多分ね、これ歌いたいな、この曲をこう、なんていうか、あの、やっぱり、このメロディーがいいんだよって思って作られたんですよ。多分ね。だからね、自分もね、最近、あ、俺、これやっぱりこれ好きなんだよ。こういうメロディーが俺好きなんだっていうね。だからこれで主をやっぱり表したいっていうのがあってね、その殻がこう、破けました。また歌いますって思いました。これ別に恥じるもんではないんだ。自分がこうやってあなたを賛美したいから、いいでしょ？イエス様って言ったら、今いいかって言ってくれたような気がしてね。まあそれ最近なんですけどね。だから今時々歌ってます、あれ。稽古して。まあそれはいいんですけど、この6章ね、僕全部読んだんですね、一応。で、この、まあ6章もそうなんですけども、まあ、次の節章ですか？もう、これ、イエス様がこの、なんて言いますか、こうやりなさいよっていうことをね、こう、言われてる章なんですよね、これね。で、この時代っていうのは、多分、パリサイ派の人たちが、ちょっと間違った、宗教観念を持ってたような、ことをね、指摘されてるのかなとか、まあ思ったんですけどね、自分はね。まあ例えばこれ祈るときには、十字路のとこでこう、みんなに見られるように祈りなさいとか書いてますけれども、あ、四つ角ですか？なたっていうの。これ未だにやってる方いるんですよね、本当に。僕もびっくりしたんですけれども。あるところに、あ、スキー場かな、そこに行ったときに、立ってやってました。それでびっくりしましたけどね。そういうとことか、あと、まあ、これ、そういうとで、こうやっぱり隠れたところで祈りなさいよって、要するに隠れたところっていう、ハンブルって、なんて言うんですか、奥ゆかり、なんだ、半分になって祈りなさいよっていうことだと思うんですけどね。まあ、あとそれと、やっぱりそうしないとこう、やっぱりこう、僕なんかこう、やっぱり街道とか、その表でこうみんなに芝居がするように祈ったら、やっぱり自分中心になっちゃうんじゃないかなと。思うんですね。だから、まあそういう祈りもいいと思いますけれども、ね、みんなで祈るときはね。あとこれ、断食のね、やり方とかも書かれてます。あ、言われてますよね、イエス様。で、財産もこう、あんまり、この世で蓄えても同じだよっていうことも、手に蓄えましょう。ということ。とか、まあ、二人の主人、要するに神様と、この世ですかね。に、使えることできないですよ、とか。こういうことが書かれてますね。最後に、この章の最後に、明日のことは明日が心配しますね。ロークは。その日その日、十分あります、ということが書かれます。素晴らしい章ですね。
このね、主の祈りはね、が書かれている一つ前に、書かれているんだけど、あなたの父なる神は求めない世からあなた方、に必要なものはご存知なのです。だからこう祈りなさい。っていうふうに。だから、 私たちがこう心の中で、あ、これが必要だなと思った時からもうすでに分かってくれているから、それはそこら辺は OK だよっていうふうなことをね、神様は言ってらっしゃって、それで、でも基本はこれだよっていう、基本これだからずっとこれは忘れずに、ある意味先生なんだよね、私たちにとってこれを祈るということは、だからそのこれを心に留めておきなさいっていうふうなことだから、だからさっき千佳子さんに言ってた御国がホープっていうことだけど、御国がそこに来ます、来てほしいっていうふうなことは、御国に対して私たちはすごい希望を持っているんだよね、こういう素晴らしいもの。だから神様に、基本的な神様に私たちの祈る姿勢っていうのか、先生っていうのか、そういうものがこれの中に詰まっていて、神様への憧れ、希望、感謝、それと、常に自分のことを顧みて、許しをこう、で、そういうふうなことが詰まっているんだっていうふうなことも、そしてそれをいつも心に覚えているっていう、覚えていなければいけないからこの祈りなんだっていうふうなことも、私はこれを、聖書箇所を一つ前を読んだときに思いました。
じゃあ、ついでにいいですか？
はい。
毎週土曜日に家族でどっかに散歩行くようにしてんだけど、昨日はまたライのビーチに行きました。で、まあそれはどうでもいいんだけど、まあせっかくなんで、幸子さんも誘って一緒に行きました。で、まあ本来だったらね、職場がなくなって、仕事がなくなったっていうのが決まった直後でさ、2、3日後で、なんて言うんだろう。まあもちろん心の中では落ち込んでる部分もあるんだろうけど、なんか前向きなんだよね、彼女がね。今の自分に何ができるのかとか、このどっちしろ仕事に行けない状態、家にいるしかない状態の中で自分は何ができるのかっていう、次の仕事は自分にできるのは何かっていうね、そういうことばっかり考えてて、ああ、どうしようっていう雰囲気が全然なかったわけね。そういう、ちょっとしたそういう、本人はね、なんか半分愚痴ってるのかつぶやいてる程度でしかなかったかもしれないけど、やっぱり、ああ、これからどうしようって悩んでる人たちが多い中で、そうやってポジティブな態度でいるっていうのは、さっきの最初のあやの話にも似てる部分があるんだけど、なんて言うんだろう、感謝だとか愛だとかっていうのも、自分の中で持ってれば人に伝わるっていうのはあるよね。それを、前向きな姿勢っていうのも本人はうちらを励まそうとして言ったわけじゃないけど、やっぱりそういう姿勢を見るだけでね、励まされるものがあったりして、やっぱり内側で持ってるものっていうのは、ね、いいものが外に出るとき、悪いものであっても外に出るときっていうのは、何かしら人に影響を及ぼしてる。で、昨日の場合はいい意味でそうだったけど、だからキリさんがさっき言った人とのね、曲を比べてどうのこうのってなったけど、やっぱり本人の中でね、これだって思うものがあって、曲を書くなり、歌うなりしてれば、誰かには伝わるっていうのがあると思うんでね。だから最初にあやが言ったように、ネガティブなものも伝わってくるっていう、イコール、うちらも、特に人前で、どうかっていうのを気をつけなきゃいけない。でも人前で気をつけるには普段からの自分たちの心の中をどうするかっていうのを気をつけなきゃいけない。っていうのが、いくらカッコつけてても、ボロは出るから、人前だけいい子でいても、ボロはいつか出るし、ましてやうちらみたいにしょっちゅうね、酒ばっかり飲んでる連中はさ、酒が入ったらボロが出たりするわけじゃよ。そういうのはやっぱり普段の中でどうであるか。そういう時に、パニック打った時とか、ちょっと酒が入った時で、でも大丈夫っていうのがあると思うんだよね。普段、OK だったら。だから最初の、先週も言ってたマザテレサの話とかも、まさにそうかなってね。やっぱり結局、根本的にうちらの信仰がどうかっていうのを、いつも自分でチェックしなきゃいけない部分があるんだろうなって。それが人に対してどういう影響を及ぼしてるかっていうのは、自分たちにはわからないけど、ポジティブな意味でも、ネガティブな意味でも、実はすごい大きなことになってるかもしれないっていうのも考えるべきなんだなと思いました。
じゃあ、最後に、もう一度ですね、まあ、皆さんご一緒に、その主の祈りを祈って、終わりましょう。それでは、はい、お祈りします。主の祈り。天にまします。我らの父よ。願わくは、皆を我が目指すたまえ。御国を来たらすたまえ。御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの一生の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく、万事なものがなればなり。アメン。いや、感謝です。